ね、今日は聞いたことないような女性の声がするなと思って来てみたら、真由美さんの初デビューの賛美で素晴らしかったですね。本当に感謝します。この間鉄兄弟からですね、お叱りを受けたんですが、比嘉先生はトランプと一緒だというんです。なぜかというとマスクをしてないからね。私はマスクするとこの辺りがムズムズしてですね、アレルギーですから、もうできるだけ取るようにしているんですけども、彼のお叱りを受けましたので、今日は礼拝終わった後は皆さんとこのマスクをして挨拶をしたいと思っています。このマスクはですね、韓国のホースケアの教会から日本の教会の主任牧師の家族だけにですね、送られてきた大変素晴らしい愛のマスクです。このマスクをいただいてですね、韓国のホースケアの教会の皆さんの愛を心から感謝しております。一言お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめ感謝します。こうして私たちがここに集まって共に礼拝を捧げることのできることを感謝します。あなたによって選ばれて、神様はこうして神の家族として礼拝を捧げることのできる恵みがなんと素晴らしいことでしょうか。これまで各家庭で礼拝を人々で捧げておりましたが、こうして一堂に会して皆をあがめることができるこの集会がなんと賛美を共にして礼拝できるこの主の栄光の恵みに感謝いたします。今日はまた高島愛も術後4日しか経っておりませんけれども、無事に回復させていただいて、こうして共に神様を礼拝できる恵みを心から感謝します。ここにいます主イエスキリストの豊かな恵みに今日も触れて、私たちの霊肉ともに健やかにしてくださるように皆によって祈ります。アメン。はい、それでは聖書を開きましょう。ヨハネの福音書第17章です。大変長いところですので、先週と同じようにですね、今日のメッセージの主要なところだけを開いていきたいと思います。ヨハネの福音書第17章よろしいでしょうか。17章の、1節、これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すため、この栄光を表してください。あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは、唯一のまことの神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。はい、そこまでにしたいと、あとは内容の中で説明していきたいと思います。来週はいよいよペンテコステが来ます。その前に私たちはこのヨハネの福音書を通してですね、このずっと学んできましたが、今日はこのイエス様が終わりの時が来ましたという言葉があります。非常に短い言葉ですけれども、父よ、時が来ました。いよいよイエス様の十字架の時が来ましたということです。この時が来たというのは、一つはイエス様の終わりの時に、これは神様の救いの完成する時であるということと同時に、文字通りイエス様の十字架の時が来たという、まあ、そういう意味を含んでいます。今日はですね、説教題はホームページに向けて、ホームベースに向けてというこの題をしました。これはビリオ先生がですね、ビリオ先生が最後の本として書かれた、ふるさとに近づきつつというこの本ですが、人生、信仰、就活というこの3つのテーマでこの本が書かれておりました。大変素晴らしい本であります。この本の一節の中にホームベースに向かってという記された箇所がありましたので、 私は初めはホームグラウンドに向かってというふうな題にしようかなと思ったらですね、考えてみるとホームグラウンドというのは一つの大きな幅がありまして、例えば阪神球場といったらですね、それは阪神野球場の中のいろんなものがありますが、外野もあるし内野もあるし、さまざまなものがこのホームグラウンドですから、これはちょっと幅が広いなと思いましたので、グラム先生のホームベースに向けてというのに変えました。この野球の場合はこのホームベースというのは本塁に最後にたどり着くところ、選手がその本塁に向かってですね、目指してこの走ってきて、そこでまあセーフになるかアウトになるかというのが決まるんですが、しかしこのホームベースに向かうということはですね、それは非常に素晴らしいことだと思います。ビリアム先生は92歳で天任されました。この方はですね、世界の伝道者として直接に1億人の人々に福音を語られた人です。大変世界的に有名なあの方でして、おそらくこういう人は100年に一度出るか出ないかのようなですね、本当に預言者的なお顔で、またその声もまさに預言者的な声であったとこう思います。1980年に沖縄に来て来られてですね、沖縄市営球場で、この先生の集会が持たれて、もう一回来るという約束でしたけれども、その後来れませんでした。この先生がですね、自分の人生の終わりのホームベースに向かってというこの一節があることはですね、大変大事なことを書き残したいというのがホームベースに向けてというこの一文字だったと思います。私たち今日17章はですね、ヨハネ福音書の17章はまさにこのイエス様がホームベースに向かって走っている、その終わりの時を目指している、この終わりの時で何をイエス様が語ろうとしているかということをですね、今日そこから見ていきたいと思います。地上を去るにあたりイエス様が最後に何を残したか、何を一番に伝えたかったのか、これが17章です。ジョン・ストットというイギリスの有名なあの牧師がおりまして、第1回日本伝道会議がですね、京都でありました。その時にメイン講師として来られたのがジョン・ストットですが、このジョン・ストットがですね、聖書全体の中で最も重要な箇所、この箇所を説明するためにあらゆる書が書かれた、他の書もですね、この17章をその書くためにそれがあったと。トーマス・マントという人、オリバー・クロムウェルというあの人がですね、トーマス・マントというこの人がですね、この箇所から40、トーマス・オリバー・クロムウェルというのはどういう人か分かる？徳さん。分からない。このオリバー・クロムウェルと僕も分からないんですが、この人がですね、経営している会社か何か知らないんですけども、この人のところでですね、トーマス・マントという牧師が、説教を毎回していたそうですが、このヨハネの福音書17章をですね、この説教を45回説教したと。ヨハネの福音書17章をですね、45回にわたって説教された。そして出版された本は450ページを超えていたと。だからヨハネ17章がいかに大事なものであるかということは、先ほど言いましたように、この45回も説教をされた。私もここを何回も何回読んでですね、本当に一節一節を解説していくと、そのぐらいはいくんじゃないかなと思いながら、この奥の深いこの箇所をですね、改めて、これを読みました。今日はこの中に3つのことをですね、イエス様が言われたことを一緒に見ていきたいと思います。この1節から5節の中にですね、これはあの父と御子のチームワーク、父なる神様と子なるイエス・キリストのチームワークです。2節を見ると、あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは、唯一のまことの神であるあなたと あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。私が行うようにあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。父よ、今あなたご自身が御前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っておられた栄光で、この中にですね、父と子がのチームワーク、イエス様はこの一人でこの技を実現しようとされたのではないということです。あのエデンの園において人間が罪を犯したときに、初めてそこで人間の罪の救いのために、創世記の3章の15節は原始福音という初めの福音がこの中に記されていて、罪を犯したときに私たちの罪の救いのために御子イエス・キリストをこの地上に使わすという、そういう神様のご計画でした。そしてこの14章の今読みました4節の中にはですね、私が行うようにあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。父なる神様と、それから子なるイエス・キリスト、そしてこの聖霊ですね。聖書は創世記の始めから神様は我々に似せて我々の形に人を作ろうとこう書いてあります。この我々って言葉の中には、そこに三位一体の父なる神と子なるキリストと聖霊という、この三位が一緒になってこの働きをされたわけです。神様は永遠から三位一体として働いてこられた。この死を前にしてイエス様は、十字架の死によって私たちを救うというこの遠大な働きは、ご自分の一人でそれをなそうとしたのではないということです。17章のその最初の一節の中にですね、これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた、父よ時が来ました。父よ時が来ました。この私たちの救いのために、ただイエス様だけがこの技をしようとされたのではない。父よ時が来ました。子があなたの栄光を表す時が来ました。17章の5節の中に、父よ、今あなたご自身が御前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光と書いてます。ここにイエス様と父なる神様の本当に共通の働き、思いというものが、チームワークというのがここで書かれています。そしてこの17章の3節と4節を見るとですね、そこには父と子の信頼関係が記されています。三位一体の神において誰が一番偉いのか、父が偉いのか、子が偉いのか、聖霊が偉いのか、そういう順位で三位一体というのはあるというのではないんです。同じ目標に向かって、同じ目的に向かって共に働いてこられた。三節は、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。二節は、あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。イエス様と父なる神様、まさにこの同じような目線で同じような信頼を置いてこのことを成してきたということです。 私たちのこの社会ではですね、まあ、上下関係というかね、上の立場、下の立場、人間関係、そういうものに何か、職場でもそういうのがあると思います。しかし父なる神とイエス・キリスト聖霊様はですね、常に同じ立場でことを成してきたということです。そこには上下の関係でなしに信頼して何かをしようとしているしてきたという言葉です。ですから私は今日のこの中でですね、イエス様が終わりの時に大事なこの17章が一番大事なところであると言われるゆえんはですね、それはそういうことがこの中には書いてあるからです。ですからまず第一に、父なる神と子なるキリスト、それはまさに同じような立場である。神様に父なる神が偉くて子なる神がもっと下であるというのはそういう関係でないという、神様と聖霊様とイエス様は常に同等の同格である。そして2番目はこの17章の6節から19節の中にはですね、御子とイエス・キリストと弟子たち、御子イエス・キリストと弟子たちの関係がこの中に書いてあります。6節、あなたが世から選び出してくださった人たちに私はあなたの皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。そして彼らはあなたの御言葉を守りました。今日私がここにいる一人一人はですね、神様が選び出してくださった人々であるということです。このたくさんいる人々の中で神様によって私たちは呼び出されたものであると、これ何という大きな特権でしょうか。決してイエス様は自分が、あるいは自分がということを出しているのではないことです。御子イエス・キリストとここには弟子たちの関係が6節から19節まで書いてあります。それはどういう関係かというと、一つになること、父と子が一つであるように、イエス様と私たちが一つになるようにというこの祈りです。一つになっていかなければ、イエス様はこの世に来られて十字架につけられて私たちの罪を完成することはできなかった。だから一つになることが大事なんだということです。ピリピの手紙の4章、そこを開いて統一教会で読んでくれる、ピリピの手紙第4章、そこはご一緒に開きたいと思います。ページ数も教えてください。一節から三節まで。はい、このピリピの教会はですね、他のところを読むとね、この母教会のであるエルサレムの教会が困窮に陥ったときに、このマケダニアの教会の一つであるところのピリピの教会が立ち上がって大きな支援をした。パウロはこのピリピの教会の人たちの働きに心から感謝しているんです。しかし、まあ、この教会にもですね、少し問題が現れてきたんです。それは何かというと、有力な二人の姉妹たち、そこに、教会の中で、揉め事があったみたいで、分裂が起こりそうだった というのがこの2節の中に書いてある茹でを、あと新地家に進めるというこのパウロ2人の女性、非常に有力な姉妹たちですが、そこに問題が起きてきた。一つになるということは、これは非常に国際的にもですね、今コロナの問題で、アメリカと中国、また他の国々との間にですね、大変その問題で、争っています。だ、人間の歴史というのはそういう意味ではですね、いつの時代でも分裂があり混乱するというのが、これが人間の歴史なんです。なぜかそこには何が欠けていたかという、人間の作り上げたイデオロギーというのは、例えばマルクス主義というのはですね、これは、マルクスという一人の人、この人は、牧師の息子だったそうですが、そのマルクスはですね、人間を平等にするすれば人間の社会の中には平和がやってくる、争いがなくなる、平等にする、その理想を掲げて彼は自分の説を70年前に作り上げたんですが、しかし今このマルクス主義を唱えている国の中に本当の平和とか平等とか愛というのがあるかというと、そのマルクスもやっぱり失敗した。ですからヨーロッパで始まったそのマルクスの思想はですね、ガタガタっとこの崩れ落ちていきました。それからヒューマニズムっていう、いつか統一教会がですね、礼拝の中でヒューマニズムという説教をされました。このヒューマニズムが日本に入ってきた時に、若い人たちの中に、これこそ人類を救う哲学であるというふうに思って多くの人がそのヒューマニズムに感動したんです。とか彼のこの間の5日の 3,4 年前の説教でですね、このヒューマニズムの背景には無神論があるということを言われたんです。無神論がヒューマニズム、博愛とか、あるいは、この愛とか、そういうものを伝えていながら、その中には分裂が起こり、それは無神論であった、神様を認めない思想であったという、そういうようなね、話をされて、私も、それを聞いて、ヒューマニズムの背景には無神論であったということが初めて分かったような気がいたしました。昔このある詩人がですね、悩むクリスチャンよ、あなたの考えをやめよう、頭が自分の方法を見つけること、努力することをやめて、神様に完全に任せる必要があると言った人がいるんです。私の思想、私の伝統的な考え、私の生きてきた自説ですと、その自説を曲げない、ここにいるの問題というのがですね、起こってくるというんです。私はこう考える。かくイエス様が弟子たちに言われたことはですね、この17章の6節から19節の中、あるいは7章の11節の中を見てください。私はもう世にいなくなります、彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私がくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私と同じように彼らが一つになることですと書いています。一つになることです。このイエス様が、弟子たちがさまざまな意見や思いを持っているこの弟子たちの中にですね、そこにこの言われた言葉の背景には、聖霊によってあなた方は一つになれるんです。で、14章のからですね、16章まで、ずっと何ヶ月かにわたってその学んできたんですけども、この中で語られたことは、私がどう思うかじゃなくて、その中の中心は聖霊です。聖霊から来たところの思いや考えであるかどうか、それが抜けているとですね、そこに一致ができなくなっていきます。コリントの教会というのは非常に素晴らしい教会でもあったんです。癒しがあったり奇跡があったりして素晴らしい教会でしたけれども、この教会の中にもやっぱり問題が起こりました。第一コリントの1章の10節から17節を読んでいただけますか。第一コリント1章の10から17までです。 この中にパウロがですね、コリントの教会の状況というのを書いてあります。このコリントの教会は素晴らしい教会であったんですが、しかしその教会の中には仲間割れが起こったりしたということですね。一つ心になってくださいとこうパウロはここで勧めをしております。イエス・キリストと弟子たちの、イエス様がこの自分がこの世を去っていくときに、この弟子たちに対する思いを持って彼らに語りました。11節、私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますか？私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私と同じように彼らが一つになるためです。彼が一つになるためです。これは私たちの教会においても、また家族の中においても、一つになるという今日の賛美がありましたね。大変素晴らしい家族の賛美でしたけど、一つにしてくださいと父なる神様にイエス様はその祈りを捧げているんです。もう一つはこのイエス様と弟子たちの関係の中に一つになるということと、もう一つは18節を見てください。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。イエス様は父なる神様から世に使わされた方であるということです。同時にイエス様は私も彼らを世に使わしますというこの言葉です。私が去ることをあなた方にとって益ですと、この前に14章の中で学びましたね。私がこの世を去ることは益です。十字架につけられて死ぬことは益になります。それは彼らを世に使わすためであったということ、この言葉です。教会の存在は世に使わすために存在があるわけです。教会を集められた者の群れという意味とですね、教会はまた集められて散らされていく群れである。教会は礼拝をして、そして神様を賛美する、ある姉妹は自分の家で礼拝もしたけども、しかしこの教会に集まってみんなで賛美することはなんと楽しい、麗しいことかと言われましたけど、本当にそうだと思います。教会を集められて、そして集められて終わりじゃなくて、集められて散らされるためにあるということ、これがイエス様に言われたその言葉の意味するところです。あなたが私を世に使わされたように、18節、私も彼らを世に使わしました。私はなぜ礼拝しているのか、毎週礼拝しているのか、それは世に散らされるため、皆さんの家庭や職場や地域に使わされるために、私たちは散らされるために使わされているということです。そして最後のこのイエス様が最後の時になって祈ったのは何かというと、17章の21節から26節まで、これがイエス様の最後の祈りです。先週も言いました、世に勝つ者は誰かというメッセージの中にですね、一番この最後のところを見ると、私は世に勝っているという、ご自分が十字架につけられて死ぬ、しかしそういう中でイエス様は、私は世に勝っているんです、だから恐れたり心配したり動揺したりしないでいなさい、私は世に勝っているんですという言葉です。今日のこの最後の中にですね、このホームベースに向かってイエス様は何を残したかというと、何を強調したかというと、そこには一つになるということです。一致すること、17章の21節から23節を見るとですね、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私のうちにいるようにしてください。あなたが私を使わせたことを世が信ずるようになるためです。また 私はあなたがくださった栄光を明らかに彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたが私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためであり、またあなた方が私を使わされたことと私が愛されたことを彼らもまた愛されることを世が知るためです。この最後のこの結びの17章の最後の中にもですね、26節、私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛は明らか彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようにするためです。この最後のこの結びの言葉ですね。17章は聖書の中で一番重要なことを書いてあると、ジョン・ストットがそのことを話しました。聖書全体の中で最も重要な箇所がこのヨハネ福音書の17章である。このところを説明するために他のものは書かれたと言ってもいいぐらいの非常に大事なところです。その中でまた17章の最後のところを見ると、私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいますように、いるようにするためです。最後の結びの言葉は、それは愛するということです。教会というのは グランドであると言ってもいいかもしれませんけれども、しかしこのグランドで大事なことは一つになることです。聖霊様が中心になって聖霊により頼んでいく、そこに主が一つになるということをこの17章の中で何度も何度も語りました。一つになる。でそれを実現するのが来週もたれるペンテコストの日はですね、文字通り一つになることの重要さを教えているんですが、今日このところでですね、イエス様はすべての人が一つにしてくださいって、この二十節の中に書いてある、一つにしてください。これは一つに私たちがなっていくということはですね、そこには先ほど言いましたように、自分の思い思想、自分のやり方、これがピーピーの教会の素晴らしい婦人たちの中に起こってきた。いや私はこうしたい、いやそれは違うというのは、そういうことが起こってくる。あるこの東京の教会でですね、聖歌派と増加派が意見が分かれたそうで、教会の礼拝の花は増加にするか、あるいは聖歌にするか、婦人たちの間でけんけんごうごうが起こったそうです。その時に一人の姉妹がですね、そういう時にイエス様ならどうするかということを提案したそうです。イエス様はどうするんだろうか、イエス様に聞こうではないかということで、それを聞くようにしたそうです。増加にしてもいいし、成果にしてもいい、しかしそこにそれぞれの思いが出てきて、イエス様の声を聞くことをしなかった、そこに教会の中に分裂が起こって若い人たちが去ったそうです。イエス様はここで私は彼らにあなたの皆を知らせました。神様の皆です。神様はどう考えているかという神の皆を知らせました。またこれからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼のうちにあり、私も彼のうちにいますようにするためです。神様の愛がその中心にいつも来るように、信仰の生活の中でも、あるいは家庭の生活の中でも、そこに中心にイエス・キリストの愛が来るように、最後に2箇所、ヨハネ福音書13章の34節と14章の21節を、じゃあそこをもう一回読んでください。ヨハネの13章34節、14の21。 14章の21節。はい、ここの13章からいよいよね、イエス様の終わりの時が来た。13章の中にもご自分の時が来たことを知って世にいる弟子たちを愛されたイエスは彼らを最後まで愛されたということ、愛のメッセージ、愛ということの大事なことを13章から語り始めているんです。そしてこのヨハネの福音書17章は、聖書全体はこの17章を説明するためにあると言われたようにですね、しかもこの17章の一番最後に、私は彼にあなたの皆を知らせました。神様の皆とは何か、3年半の間この弟子たちに教えたイエス様の皆とは何でしょうか。愛すること、一つになること、これがイエス様が教えられたことです。これからも知らせます、あなたが私を愛してくださった愛が彼のうちにあり、私も彼のうちにいるようにするためです。私たちは今ホームベースに向かって進んでいます。そのホームベースに向かうとき、パウロは、私は走るべき工程を走り尽くした、抜いた、今や義の冠が私を待っていると言われました。走るべき道のりを私は走り抜いた、今や義の冠が私を待っている。そして私だけじゃなくて、同じように歩んできたすべての人に与えられます。第二テモテの4章の6から9節です。パウロもホームベースに向かって、自分がホームベースに向かうところのその道は決して、走塁してそこでアウトになるような、アウトになった、それはそういう生き方ではなくて、確実に私はホームベースにたどり着きます。そしてそれは勝利に導くところのホームベースであるということ。だからこの17章がいかに大事だったかということをですね、今説明しましたようにですね、このヨハネの福音書を私も何回も何回も読みました。ここをまとめていくというのは大変長い時間を要しました。しかしこの何回も読んでいる間に45回ここから説教されたという人の気持ちが分かりました。それは本当にイエス様が時が来たという一番最後の時に何を主はそこで語ろうとされたのか。父なる神様と私は常に一つであったと、永遠の初めから一つだった。そして自分が世を去る時に、この弟子たち、残されたこの弟子たちと私の関係、それも語られ、そして最後は信ずる者たちへ、すべてのクリスチャンに、すべての後の時代の人々にもそれが語られたというのが21節から26節は、すべての人に、だから今日私たち一人々に対してこの語られた御言葉である。どうぞこの言葉をですね、しっかりと皆さんもぜひ読んでいただきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天皇とお様、あなたの尊い皆をあがめ感謝します。イエス・キリストは十字架につけられる前に、終わりの時が来ました。その終わりとは何だろうか。イエス様の人生の生涯の全部であるという意味だけではなくて、それは私は神様が計画されたこの神の計画の完成の時であるということ、最も重要な箇所がこの17章であるということを私たちは今日知りました。父なる神とイエス・キリストは常に一体であった。そこにはまさに上下関係はなく、本当に一つに技を成してきた。人間の社会のように 上下関係で考えたり動いたりするときには、そこには争いや分裂が起こってきます。これは人間の歴史の中で、また聖書の中に起こってくる出来事です。しかしどうぞあなたの御名を知らされた私たちは、神様の御名を中心に物事を考え生きていくことができるように、その時に争いがなくなり平和が来ることを、愛することができるということをおっしゃられたこの御言葉に感謝します。この一週間もどうぞ主よ、あなたの御名を掲げ、あなたの御名がなんと素晴らしいことか、私たちの生きている根底にあるものは、流れているものは、神様と聖霊様と父なる神様の思いであることを知って歩ませてくださるように、皆によって感謝して祈ります。アーメン。